長。16節から18節です。旧約聖書の1251ページです。エゼキエル書3章16節。7日目の終わりになって、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もう一箇所、箴言11章です。旧約聖書の984ページです。箴言11章30節。11章30節。正しい者の結びは命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。続きまして、24章、同じく箴言24章11節から12節、ちょうど1000ページです。24章11節。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方は、おのおの人の行いに応じて、報いないだろうか。今日はお明かしは、村上康江姉妹です。よろしくお願いします。
昨日ちょっと、また血液検査行きまして、前よりもまた良くなっとるんですね。血小板だけちょっと、前よりも少なくなっちゃったけど、白血球はこの間3700でした。昨日は6600だったんです。どうしてかわからないけど。ですから、罰として、1週間おけじゃなくて毎月1回だけ行ってもいいんですね。ですから、今度11月1日まだ血液検査のために行かなくちゃいけないということなんですけど、別にどうでもいいけど、あなた方の祈りの回答も答えてもあるなのではないでしょうか。今君と兄弟言われましたように、先週の火曜日にいろいろな問いについて一緒に考えたんです。そのうちの一つは、主イエス様は何を欲しておられるのでしょうか。主の御心とは一体どういうものなのでしょうか。イエス様は一体何を望んでおられるのでしょうかという問いでした。この問いに対するはっきりとした答えは、主は一人も滅びることがないように願っておられます。イエス様は次のように言いました。よく引用される箇所ですけど、ヨハネ伝6章40節です。事実、私の父の御心は子を見て、結局私を見て信ずる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ですから、主の願いは人間が救われることです。主は人間を救うために、ご自分の最も愛するもの、すなわち主イエス様をお与えになりました。私たちの心の願いは、やはり人を救うことなのでしょうか。主イエス様と一緒に人の魂を救う者に なりたいなのではないでしょうか。救われた者として救いの奉仕をしない者は必ず霊的に損なわれるのであり、どうでもよいのだというようなものになってしまいます。イエス様はペトロに向かって私についてきなさい、あなたを人間を取る養子にしてあげようと言ったが、まあ、この御言葉はもちろん我々にも当てはまる言葉です。福音を述べ伝えること、すなわち主イエス様を紹介することだけではなく、魂を獲得することこそがあらゆる信ずる者にとっての主の使命です。すべての兄弟姉妹はこの最も大切なご奉仕のために召し出されたのです。けれどもイエス様のために魂を獲得したいというこの上もない情熱を本当に知っている兄弟姉妹は極めて少ないなのではないでしょうか。多くの信者たちは自分の仲間や近所の人々の魂の救いに対してあまり責任を感じていません。今、キムト兄弟のお読みになりましたヒセキエル書3章18節にあるように、私は彼の血の責任をあなたに問うという言葉は、我々に大変な責任を、まあ、驚くべきほど冷静にまた挑戦的に示しています。主イエス様に従っているものはそれは取り物を指す。イエス様から人をすなどる人として召された人を意味しています。私たちはこの大切な事実を確信し自覚するのでしょうか。この魂を獲得する奉仕のために、まあ、いろいろなものがどうしても必要です。例えばこの間話したように主イエス様との祈りの結びつきが必要です。絶えざる主イエス様との祈りの結びつきがどうしても必要です。祈ることなしに誰も導かれません。また主の御言葉である聖書の言わんとしていることも知る必要があります。救われるために別に聖書の知識がなくても悔い改めれば主は恵んでくださり受け入れてくださる。けどもイエス様を知るために、他の人を導くために御言葉は何と言っているかとどうしても知る必要があります。なぜならば魂を救う者は聖書を用いなければならないからです。まあ、御言葉だけが魂を救う力を持っているからです。まあ、聖書を用いようとする人はもちろん聖書を知らなければならない。聖書を応用することができなければ、ならない。そして主の御言葉である聖書が真実であるということを絶対的に確信していることは必要です。主の御言葉に対して少しの疑い、少しの不安でも持っているならば、結果は不確かなものとなり失敗します。なぜならば疑い、不安は御言葉の働きを無力にするからです。また決して絶望することのない信仰と忍耐もどうしても必要です。イエス様との生き生きとした結びつきを持って生活している兄弟姉妹は、魂の滅びゆく人々にイエス様への道を指し示す人に他ならない。私たちは日本の多くの滅びゆく人々にイエス様への道を指し示す人のうちの一人なのでしょうか。 まあ、先週に引き続いて私たちはいかにして主イエス様のために魂を獲得することができるなのかということについて考えたいと思います。そして私たちはまあ毎日毎日無関心で冷淡な人々に取り巻いていますから、いかにそのような人々を取り扱うべきかという、まあ、質問を設けたいと思います。ですが今日の、まあ、題名は無関心で冷淡な人々をいかに取り扱うべきかというテーマです。まあ6つのことについてちょっと考えたいと思います。第1番目、まあそのような人が主なる神の前には罪人であるということを教えてやりなさい。第2番目、その人に何が罪であるかを示しなさい。第3番目、罪の結果は非常に恐ろしいということをその人に示してあげなさい。4番目、その人に不信仰の恐ろしさを示してあげなさい。5番目、信じない者に主の素晴らしい愛を差し示してください。そして6番目、恵みとは何かをまだ信じていないその人に教えてあげなさい。まあ、私たちはいかにして主イエス様のために魂を獲得することができるなのでしょうか。まあ、一つのことはもちろんはっきりしています。私たちは自分で魂を救うことはできないということです。ですから聖霊によって主イエス様の支配を我々のうちに受け入れましょう。聖霊によれば全てのことが可能です。私たちのうちに住む主イエス様だけが魂を救うことができるのです。主イエス様の御用と御用を務めるために私たちが、まあ、ここにおります。私をお持ちになってください、私を通して人の魂を救ってくださいと言いたいものです。まあ、無関心で冷淡の人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。初めてのポイントとは、その人が主なる神の前には罪人であるということを教えてやりなさい。伝道の書の7章に1節に次のような短い言葉なんですけれども書かれています。1018ページになります。7章の日節です。この地上には善の行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。結局みんな罪人であると神の御言葉である聖書ははっきり言っているのです。ローマ書3章の23節を見ると全く同じ事実について書かれています。269ページですね。新約聖書の269ページ。3章の23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。まあ、すべてはすべてです。すべての人とは、まあ、泥棒、殺人者、共物、良い行いをしている。それが全てを意味しています。この全ての人が主なる神の栄光を受けられなくなっている。